皆さんこんにちは。それでは今司会の川上さんからご紹介いただきました通り、私は今日は正しい人は7度倒れてもまた起き上がると題して聖書からお話をさせていただきたいと思います。こうしてこの福音集会では聖書から神様についてお話をさせていただいていますが、日本人にとってこの聖書は馴染みのない縁遠い書物として感じていらっしゃる方も多いのではないかと思います。しかし意外と日頃何気なく使っている言葉が聖書に由来しているということをご存知でしょうか。以前この福音メッセージでこの集会の高野さんもそのことについてお話をしてくださっていらっしゃいましたけれども、例えば目から鱗が落ちるという言い方を時々耳にすることがあると思います。その意味は今まで気づかなかったのに何かがきっかけになって急に物事の実態などがよく見え理解できるようになることですが、この例えは新約聖書の中に書かれている内容に由来しています。実際には目から鱗が落ちるというようなことはありえないことですけれども、不思議な表現に感じますけれども、これは聖書の使徒の働き9章18節にある一文が由来となっています。ここにはサウロ、後のパウロという人の経験が書かれています。サウロは熱心にイエス・キリストを信じる者たちを迫害していました。サウロが逃げるキリスト者を追ってダマスコという地に向かって歩いているとき、いきなり強い光を浴びます。そのときに聞こえてきたのは、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかというイエス様の声でした。そしてその強い光のせいでサウロは視力を失い、食事も取れない状態になってしまいます。その後サウロはイエス様が使わしたアナニアという人の祈りによって目が見えるようになります。この時のことが先ほどご紹介した9章の18節に、サウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになったというふうに書かれています。その後サウロはイエス様を自分の救い主として受け入れ、名前をパウロと改め、主イエス・キリストを人々に熱心に伝える伝道者となって生涯を神様に捧げます。このサウロの目が開かれたことが目から鱗の由来になりました。もう一つ聖書由来の言葉として狭き門があります。狭き門はライバルが多くて進学や就職などが難しいことを意味する言葉で、受験生にはおなじみの言葉ではないでしょうか。この言葉は新約聖書のマタイによる福音書7章の13節から14節でイエス様が語られた次のような言葉に由来しています。狭き門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていく者が多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと遅いことでしょう。そしてそれを見出す者はわずかです。ここでいう道とは、罪許された者だけが入ることのできる天国への道のことで、門とはその道への入り口を表しています。多くの人は広くて入りやすそうな楽な入り口と道を選びますが、そこは滅びに通じる入り口であり、永遠の命に至る門はイエス様への信仰によってのみ入ることができる狭き門であり、その道も細いと聖書は語っています。この他にも聖書に由来する言葉として、豚に真珠、砂上の楼閣、働かざる者食うべからず、タレント、鳩は平和の象徴などが挙げられます。私たちが普段何気なく使っている言葉の中には、聖書の由来の言葉が意外とあることがわかります。さて、 日本のことわざに七転び八起き、七転び八起きという言葉がありますが、これによく似た言葉が聖書の中にも書かれています。その言葉が今日のテーマ、正しい人は七度倒れてもまた起き上がるという言葉です。これは旧約聖書の箴言というところに書かれています。その箇所を開いてみましょう。旧約聖書の箴言の24章の16節、旧約聖書1125ページ、24章の16節のところをお読みしたいと思います。正しい人は灘と倒れてもまた起き上がり、悪しき者は災いでつまずくからだ。日本のことわざ、七転び八起きは、何度失敗したとしてもめげずに最後まで奮起して立ち直ることを意味する言葉で、転じて人生には浮き沈みが多いことの例えでもあります。このことわざが聖書に由来しているとは言えないらしいのですが、七回という同じ数字が使われていてよく似ている印象を受けます。ただ違いは、聖書の言葉には七回倒れてもまた起き上がるの前に、正しい人はという条件がついていることです。聖書で言う正しい人とはどのような人のことを言うのでしょうか。聖書で言う正しい人とは、すべてのものを創造されてご支配されている神様のご存在を認め、神様に信頼して生きる人のことであり、さらに具体的に言えば、神を認めず自分を神として生きてきた自分の罪を認め、神様の一人子イエス・キリストの十字架の贖いの恵みによって罪を許され、神様の前に義、正しいと認められた人のことです。十字架の贖いの恵みとは、イエス様がすべての人の罪を背負い、身代わりとなって十字架上で死んでくださったことを、自分自身の罪のためであったことを信じ受け入れた人には、神様はその人のすべての罪を許し、死んでも滅びることなく永遠の命を与えてくださるという恵みのことです。イエス様の十字架の贖いを受け入れた人は、人生のさまざまな困難、試練の中で、時には倒れてしまうことがあったとしても、神様が必ず助けてくださり、起き上がることができると聖書は教えています。聖書に登場する人物の中にも、大変な厳しい人生の試練や苦しみにあっても、神様を信じる信仰によって再び立ち上がることができた人々がいます。そんな人々のうち2人の人物の歩みを聖書の中に見てみましょう。まず1人目は、先ほど目から鱗が落ちるでお話をしたパウロです。パウロはその信仰生涯において何度も四方八方から苦しめられたことがありましたが、窮することがありませんでした。何度も途方に暮れてしまうような試練がありましたが、行き詰まることはありませんでした。聖書を開いてみましょう。新約聖書のコリント人への手紙第2の4章の8節から10節、ページが359ページ、コリント人への手紙の第24章の8節から10節をお読みしたいと思います。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。 もう一箇所開いてみましょう。コリント人への手紙第2の7章の5節から6節。363ページ、7章の5節にこう書かれてあります。マケドニアに着いたとき、私たちの身には全く安らぎがなく、あらゆることで苦しんでいました。外には戦いが、内には恐れがありました。しかし、気落ちした者を慰めてくださる神は、テトスが来たことで私たちを慰めてくださいました。このようなパウロの告白を読むとき、パウロがいかにひどい迫害や飢えやさまざまな試練にあったかを知ることができます。聖書の中では、パウロは私の労苦は多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでしたとも語っています。こうした壮絶なパウロの伝道者としての生涯において、何度も打ちのめされそうになった彼を、神様が癒し、慰め、再び立ち上がる力をお与えになりました。パウロの生涯の間、過酷な逆境と苦難の中で彼を支えてくださったのは、誠の神様でした。パウロを強くしたのは、神様を信じる信仰のみであり、神様のみ信頼して歩んだパウロが、命がけで伝えた贖いの恵みである福音もまた滅びることはありませんでした。パウロの生涯はまさに、正しい人は7度倒れてもまた起き上がる生涯と言えるでしょう。もう一人、聖書の中に書かれている人生の中でとりわけ大変な試練で苦しんだ人物を見てみたいと思います。旧約聖書の予部記に書かれているヨブという人の生涯も壮絶と言えるほどの苦難の連続でした。ヨブは誠実で素直な心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっていたと聖書に書かれているように、神様が認めるほどの正しい人でした。また、莫大な財産とたくさんの子供にも恵まれ、当時その地方の有力者として暮らしていました。しかし、そんなヨブがある日を境に、度重なる災害と不幸に見舞われ、愛する子供たちを含めた何もかもを失ってしまいます。子供も、財産のすべても失ったヨブは、人は死ぬとき何も携えていくことはできないと告白し、神様の前にひれ伏します。しかしその後もさらなる災いがヨブに襲いかかります。頭のてっぺんから足の裏まで悪性の種物で覆われる病にかかってしまいます。精神的な苦しみに加えて、激しい身体的な苦痛がヨブを覆い尽くします。そんな苦しみの中、最も身近な存在の妻が、あなたはこれでもなお自分の誠実さを固く保とうとしているのですか。神を呪って死になさい。とさらにヨブを打ちのめします。度重なる試練の中で、神様に対して不平を言うことなく耐えてきたヨブも、とうとう我慢の限界が訪れ、心が折れてしまい、なぜ生まれてきてしまったのか、なぜ神様はこんな仕打ちをするのだろうという不満の心がヨブからあふれ出します。そんな中、ヨブの災難を知った3人の友人がヨブを慰めるために訪れますが、3人は、神様の前に罪を犯したから罰を受けているのだと主張し、ヨブをさらに追い詰めるだけでした。やがてとうとう神様ご自身が嵐の中からヨブに答えられます。神様はヨブに向かって天地万物をご自身が創造されたことを語り、星の運行や水の循環などの自然界にある法則を定めたことなどを ヨブの知らない全知全能のご自分を明確に示されました。神様の存在の偉大さと神様によって作られた自分の立場を認めたヨブは、神様の前に心から悔い改め、へり下ります。苦難の末に神様の前にへり下り、悔い改めたヨブに対して、その後神様はヨブの財産を2倍にし、すべてを失う以前にも増してヨブを祝福されました。再び子供たちにも恵まれ満ち足りた晩年を過ごすことになります。神様はヨブの人生を完全に回復してくださいました。一見理不尽で神様から全く見放されてしまったと絶望するような状況に倒れてしまったとしても、神様は決して私たち一人一人から目を離すことも見放すこともなさらず、私たちが神様に救いを求めるなら、最善の時にご自身を明らかに示し、愛を持ってもう一度立ち上がらせてくださることを、ヨブ記は私たちに教えてくれています。正しい人は7度倒れてもまた起き上がるという言葉は、ヨブやパウロのように聖書を通して後世に名を残すような有名な人物でなくても、神様に信頼してへり下って歩むなら、名もない一人一人にも神様は目を留めてくださり、苦難や試練の時に寄り添って共に歩み、慰め、励まし、力を与えて、もう一度立ち上がらせてくださるという勇気と希望を与えてくださる言葉だと思います。日本のことわざの七転び八起きは、倒れたのなら自分の努力と諦めない不屈の精神で立ち上がることを鼓舞していますが、聖書の言葉は信仰により神様が働いて助けてくださるという神様への信頼によるところが大きな違いと言えるでしょう。ある解説によると、7という数字は聖書では完全を表す数字であることから、7度倒れるとは完全に打ちのめされ、二度と立ち上がることができないほどに倒れてしまうことを表しているとありました。それほどまでに打ちのめされたとしても、神様は私たちをもう一度回復し、それまで以上に祝福し恵みを与えたいと、私たちが神様に立ち返り救いを求めることをご忍耐を持って待っていてくださっていらっしゃいます。そのような神様のご愛を私たちに明らかに分かるように示してくださったのが、イエス・キリストの十字架による罪の贖いです。イエス様の十字架の贖いを受け入れた人は、神様の子とされ永遠の命を与えられて、死んでも天国でイエス様と共に生きることが約束されています。そればかりか、この世にあっても主イエス様が常に私たちと共に歩み、父なる神様に取りなしをしてくださり、試練の時にも支えて脱出の道に導いてくださる。聖書にはイエス様について次のように書かれています。これも聖書を開いてみましょう。ヘブル人の手紙の4章の15節、441ページ。4章の15節をお読みしたいと思います。私たちの大祭司は、この大祭司とはイエス様のことですが、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。と書かれています。イエス様は心優しく私たちの弱さにも同情してくださり、私たちの試練を誰よりも理解してくださるお方です。 最後にもう一箇所聖書を開いて終わりにしたいと思います。新約聖書のマタイによる福音書の11章の28節、新約聖書のマタイによる福音書11章の28節、21ページの御言葉をお読みしたいと思います。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。人には誰でも困難、試練を経験する時があると思います。それは決して望ましいものではありませんし、時には途方に暮れて立ち上がれないこともあるかもしれません。その苦しみ、悲しみを誰よりも理解して、その重荷を私たちに代わって背負ってくださり、休ませてくださる主イエス様をご自分の救い主として受け入れることを強くお勧めしてメッセージを終わります。ありがとうございました。